しかもこの緑色の誕生というものはどうでしょうか。本当に暗闇の中で、貧しさの中で、この緑が生まれたというこの出来事はですね、私たちに慰めと希望を与えるメッセージではないかと思いますね。かつて被災地の中で、みんなこの被災した人たちが本当に生活しているその体感の中で、一人のね、ご婦人が産経できまして、赤ちゃんが生えたという記事がね、ありまして、ニュースが流れました。まさにニュースなんです、これはね。考えられない、ありえないところでね、赤ちゃんが生まれた。本当にとんでもない時に、とんでもない環境の中で、人々が疲労困憊し、不安に怯え、絶望が漂う、その真ん中でこの赤ちゃんが生まれる、その赤ちゃんが生まれたというね、全く見つからない。だけどもこの赤ちゃんたち、多くの人たちにね、慰めを与え、希望を与えたというわけですね。それがニュースになった。本当にそうですね。まさに一人の緑子の誕生、私たちにですね、本当に身近なお方として、私たちの闇の中に生きるものに希望を与えるお方としてですね、神様はこの一人を賜ったということでありますね。しかも我々のためにということが出てまいります。我々のために、誰か他のあの立派な人、ああいう人たちのために生まれたんじゃなくて、あの人この人のために生まれたんじゃなくて、我々のために。今もお話がありました、教会でもうしたい放題してたという話がありますけど、そういう教会いいなと思いますね。子供たちにいっぱい集まっていて、やりたい放題。私も知ってるんですよ。進学校の1年生の時に神戸中学に来ましてね。そしてね、土曜日になりますとね、もう中学生や高校生が集まってまいりましてね、その時の中学生高校生はみんなね、ブラマ入れって言って、京本中学のブラマ入れってこう言われてみたいですね。そして部長になる、必ずクリスチャンの部長になること、クリスチャン部長になりますとね、土曜日と日曜日は練習しませんって決めてですね、学校の楽器をみんなね、自分の家で練習しますって許可持ってきて、教会でね、午後から練習し始めるんですよ。そこにはおっちゃんもいたりね、昔のトランペットを俺吹いてたんだっていう人がいたりなんかしてね、ピアノとってもうまい高校生がいたりなんかしてね、そしてみんなでね、どっちかこうやっていった。振り返る時代でありますけどね、私と変わらんぐらいのそこにやってたんです。今はすごいですよ。もう全く姿が変わりしまして、すごい楽団、吹奏楽団になってますけどね、プロもいっぱい配信してるということなんですけども、何の話をしてたの？やりたい方がいい。あ、やりたい方がいい。そういう教会いいねという話ですよね。何を言いたかったの？ごめんなさい。あ、そう、その証ですよ。村尾さんのそういう中で育ったんだけども、一つも隠しがなかったという話ですよね。でもあの時の教授のキャンプでね、本当に言葉が学んでですね、あ、そうだ、聞いてたんですけどね、みんな聞いてた、全部自分でも言える、分かってた。だけどもその時に御言葉が読んで、聖霊様が読んで、あ、私のためイエス様が来てた、神の光の中で罪を悔い改めて、高一の男の子の罪ってどんなんだったんでしょうかね。だけど本当にそのことが迫って悔い改めて、そしてイエス様の十字架は私の罪を、命をかけてあらやったんだということをしっかりと信仰が与え受け取った時に、信仰がこの方のものになりました。そういう証でしたね。私たちのために一人の男の子が生まれた、全世界のためにはその通りです。あの人この人たちのためにはその通りです。だけどもね、このメッセージは我々のために、私のためにということがとても大切なポイントなんですね。我々のために、私一人のためにもイエス様が来てくださ 神の愛は、私に対する愛は、私一人のためにも、その最愛の御子を使わせてください。犠牲なさ、私の死のために、犠牲なさのことまでに、神は私たちや私を愛してくださった。どうぞ、我々のために、私のためにというこの強調を、ね、忘れてはなりません。そしてこのお方の救いの四つの名前がこう書いてありますが、これはですね、生まれてください救いの四つの性質、お働きということを表しているわけですが、その名は霊妙なる義士、これ非常に難しい表現でありますが、この義士というのはこの会社でという組織で言えば相談役、あるいは軍隊で言えば参謀、もっと安い言葉、我々の身近なことでカウンセラーであります。だから英語ではここワンダフルカウンセラー、ワンダびっくりするような、驚くような、素晴らしい、私たちの救い主、カウンセラー、この方、カウンセラーなんだ。つまり、私たちを本当に全てを、私たちの全てを何もかも知り抜いてくださるお方、そしてその全てを愛を持って受け止めてくださる、何も責めることもなく受け止めてくださるお方、いつも共にいて、そして御言葉を持って行く道を私たちに示してくださる、そのような私たちの相談愛、カウンセラーとして私のそのままで来てください。私たちは何でもこの方に心を開いて祈り申し上げ、またこのお方に慰められ支えられ、この方の時には戒められ整えられ、このお方の御言葉を持って私たちに行くべき道をお示しください。私たちはイエス様においてそのような素晴らしい相談相手、カウンセラーを私は一人一人いただいているんですよという、そういう働き、救い主はそういう働きです。全能の神という言葉がついて出てまいりますけれども、大能の神、ごめんなさい、大能の神がありますが、私たちを救い私たちを助けるためには、この方は力るお方でありまして、神の力を発揮する奇跡作用を起こしてくださることができる、そのような能力を持たれるお方なんだ、本当に信頼していいお方なんだということですね。それから常しの父、永遠の父というよりも、常しというよりもここは時々刻々という言葉がふさわしいとこの言われますけれども、いつでも父としての優しい心遣いを持って、時々刻々私たちをいつもどんな場合も借り入れてくださるお方なんだ、そういうことが救い主なんだ。そして最後に平和の霧でありますね。この平和はシャロームという言葉が使われております。ただ戦争がないという意味の平和だけじゃなくてですね、それは個人的な時に心の平安が含まれているんです。平安でもっと心の本当に充実というもの、ような意味が満ち溢れる、この喜びというものが、平安というものがあるわけでありますね。イエス様が来てくださって、この平安をまず神様と私たちの間に生み出すために、あれの次を担って十字架にかかってくださって、蘇ってくださいましたね。そしてまたこの部屋を、十字架の部屋を人と人との間にも立て上げていく、その敵をこの十字架につけて滅ぼしてしまう。そしてキリストにあって本当に深い人間関係を築き上げることができる恵みを備えてくださいました。死な神様の思いそのものであるお方、イエス様、イエス様にはあらゆるものを生かす力があります。私たちの神様こそだけが、それが何だろうとそれを取り除く力がこの方にはあるんですね。そして私たちに生きる喜びを輝かせてください。生きる喜びは神様との平和であります。私たちのうちにある罪という闇を本当に取り除き、清い光の命を与え、神の前にも人の前にも自由と喜びの中に生きることができるものとして、光の技を私たちに救いの技を行ってくださるお方なんだということがね、ここには読みされ語られているわけですね。どうぞお話を終わりたいと思います。すでに光は来ている、紀元前700年前、以来この予言をいたしました。まだ戦乱に次ぐ戦乱です。混乱に次ぐ混乱です。人々は本当に傷んでました。苦しんでました。だけども、以来予言します。救い主が来てくださるよ。